大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。自己紹介をお願いいたします。
はい、こんにちは、加藤文俊と申します。今慶応大学の環境情報学部に所属しておりまして、藤沢にはもう20年ぐらい勤めているということになります。出身は京都です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。授業でもなく、講座でもなく、このレディオ湘南に加藤先生が登場してくださるということで、本当に今週はですね、楽しみに私もお話を聞いていきたいと思いますので、先生改めまして本当に今週はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
最初にですね、勤務されています慶応大学、関わるようになったきっかけから教えてください。
はい、もともと出身は慶応大学なんですが、今勤めているキャンパスはまだ当時はなくて、大学で勉強している間にやはり大学に残って、できれば研究とか教育に関わりたいなと思っておりまして、で、ご縁があってまた母校に戻ることができて、ただ戻ったのは当時はなかった新しい学部だったということで、非常にエンジョイして過ごしております。はい、
また母校でまたその学生の皆さんと一緒に研究をしたり、こう一緒に過ごすというのもやっぱりちょっと嬉しいんじゃないですか、先生の中でも。
良くも悪くもやはり慣れているというか、勝手を知っているものですから、いろいろな仕事を頼まれるっていう面でも多分母校という意味ですし、あとやはり学生の振る舞いというのも時代は変わってますけれども、何か変わらず大学らしさみたいなものがありますから、その意味では非常にやりやすい面と、同時にやりづらい面もありますけれども、ご縁がありましたので頑張って仕事をしているということだかと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、そして先生の専門分野なんですけれども、知っている方は本当に知っていると思うんですが、改めてこのラジオ聞きの皆さんのためにですね、先生の専門分野についてもご紹介ください。
はい、今勤めている学部がですね、環境情報学部といって、これもおそらく分かりづらいと思うんですが、既存の分野でいうと社会学ということになるかと思います。で、その中でもコミュニケーションということに非常に興味を持っておりまして、それも通信とか技術的なものというよりは、やっぱり人と人とのコミュニケーションとか関わり合ったり分かり合ったりということに、非常に複雑で難しい分野だということは承知の上なんですけれども、むしろだからこそ面白いだろうなと思って、そういう分野で今研究を続けているということです。
どんな時代でもやっぱり人と人のコミュニケーションだったりっていうのは、取り方が変わったとしてもやっぱり大切なことなのかなと私自身も思うところなんですけれども、その今先生のコミュニケーション論の中でメディアというジャンルも見えてくるんですけれども、それも人と人をつなぐものだったり、いろんなツールでのコミュニケーションだったりすると思うんですが、先生のその思うメディアとしてのコミュニケーションってどういったものになりますか？
そうですね、メディアって軸通り考えるとやはり仲立ちをするものなので、おそらく人間もメディアだと思うんですね。ですから何かと何かの間に立って、橋渡しをするっていうものを広くメディアと捉えるとすると、およそ多くのものというか何でもメディアとして捉えることができるので、その意味ではもう非常に拡散気味ではあるんですけれども、特に今我々コミュニケーション対面で人と会う接するということが非常に制約を受けてますので、その意味でもそれをやはり乗り越えるためにもメディアっていうのは一つ大事なキーワードになるのかなというふうには思っています。
そのメディアという一言でもすごく広くありますけれども、先生これラジオなんですけれども、そのラジオも一つそのメディアになると思うんですけれども、そのラジオに対してそのコミュニケーションから見ると、先生のこう意見というか感想など聞かせていただいてもいいですか？
はい、ラジオはもちろん伝統的に非常にメジャーなマスメディアの一つであったわけで、テレビが生まれる前からね、やはり音で人々に言葉を伝える、情報を伝えるっていうメディアとして、私自身もよく深夜放送を聞いていた口なので、ラジオというメディアは特にやはり人の声がね伝わってくるという意味においては消えることがないとは思いますね。いろいろネットを使ったりとか、いろいろなこの視聴の方法は変わってると思いますけれども、誰かの語りがやはり誰かの耳に届くという、その意味においてはもう多分欠かせない存在かなと思ってますね。
ぜ 先生からそうした言葉をいただけて、私もちょっとこれからも頑張ろうっていう気持ちになっているところなんですけれども、まあ、先生、コロナ禍ということで授業もきっとオンラインになったと思うんですが、その中で先生が工夫したこととかって何かございますか？
そうですね、やはり2020年度ですか、4月からうちのキャンパスでは全面的にオンラインということで、はい、まあ、ある意味強制的にというか、全員がオンライン授業というものを体験するということになって、まあ、その意味では非常に歴史に残る年だと思うんですけれども、当初はやはりテレビ画面に学生の顔が映ったり、動きを見ながら授業をやるということで、教室がオンライン上に作られるという意識だったんですけれども、まあ、やっていくうちにやはり声が大事だなということには気づきました。特に今でも遠隔で会議をやられているときに、音声がこうずれたり音声が途絶えたりすると非常にストレスを感じることが多いと思うんですね。でむしろ画像が届かなくてもなんとかなるっていう、多分経験的にそういう感じでおられる方いらっしゃると思うんですけども、だからやはり声がリアルタイム、あるいは非常にこう新鮮な形で届くっていうのはすごく大事なことなんだなっていうことには、まあ改めて気づきまして、最初は戸惑いもあったんですけれども、オンライン授業にだんだん慣れてくると、一番気をつけるようになったのはまさに本当にラジオ的に自分の声を届けるんだということを意識しながらやると、まあ、学生の評判はちょっとわからないですけれども、まあ、少なくとも自分自身としてはすごくやりやすくなったっていう記憶がありますね。
今までの授業がその教室で行えなくなったということで、まあ、学生の皆さんも戸惑いはあったと思いますが、授業をする側もやっぱり戸惑ったり工夫が必要だなということで、その先生の発想の切り替えだったり対応能力のやっぱり高さだったりを今感じることができて、皆さんがやっぱ戸惑う中でもやっぱり工夫していかなければいけないなというところで、それでもやっぱり大切にしているのはコミュニケーションということなんですよね。
そうだと思います。私に限らずですね、先生方それぞれ教育熱心な同僚ばかりなのでそれぞれなりにいろんな工夫をされてると思うんですね。ただ私自身は声を届けるっていうことが大事だっていうことに思い至ったので、まあ、改めてコミュニケーションについて考え直すきっかけにもなったと思います。
大変大変だけじゃなくて、その中でも何ができるか、どんなふうに伝えていくかということを、先生のような方でもこうやって日々考えながら学生の皆さんに伝えているということ、そのお話を聞くことができました。さあ、先生の母校でもありますこちらの慶応大学なんですけれども、こちらのキャンパスだったり歴史だったり、少し学校についても先生ご紹介いただけますか？
はい、先ほど申し上げたように、このキャンパス創設当時から私はここに勤めているわけではないんですが、慶応大学というのはもちろん歴史ある大学なんですが、2020年がちょうど創設30年を迎えるというキャンパスです。ですからちょうど人間に例えると社会人になって数年働いたぐらいの、まだまだその社会人としてもどうなんでしょうね、中堅というか、ようやく仕事を覚えて責任を負うというような、それになぞらえて考えると、やはり学部としてはまだ若いんですけれども、まあ、いつまでも若いと言ってられないというような状況で、それは歴史の比較的浅いキャンパスだと理解しています。で、ただこれを作った時はゼロから作ったっていうところが非常に特徴的で、新しい学部を作るっていう時にすでにあるキャンパスに学部が作られるってことが多いと思うんですけれども、慶応大学に関して言えばこの藤沢に場所を求めるっていうところから始まって、まあ文字通り一期生は工事現場に通ったというような話も聞いてるぐらいなので、本当にそこをゼロから作り上げてようやく30年という、その新しさっていうのはやはりみんなスピリットとして感じながら過ごしているんじゃないかと思いますね。
本当にここに来ると思うんですけれども、まあ、自然に囲まれていて本当に広くていい場所だなと思いますし、こういったところで好きなことを学び研究ができるっていうのはやっぱりここの大学が愛されている一つなのかなと私もですね来ると思うんですけれども、さあ先生、地域との取り組みなども結構されていらっしゃるようなんですけれども、どんなことをされてきたのか、活動についてもご紹介ください。
はい、ありがとうございます。コミュニケーションに関心があるって申し上げたんですけれども、これもごく当たり前というか、改めて考えてみると、コミュニケーションって必ずいつかどこかで誰かと接するということになるので、いつどこっていう話が入ってくるんですね。ですからコミュニケーションだけ切り出して考えることっていうのは到底難しくて、必ずどこかの場所とかいつ あるいは誰っていうことを考えなきゃいけないので、まあ、ほぼ必然的に自分の暮らす環境とか地域のこととか、はい、コミュニティのこととかをまあ考えざるを得ないというかですね、コミュニケーションを考えるんだったらもう自動的にそういうことを考えなきゃいけないなという発想でやっていまして、まあ、恥ずかしながらこの職場なら藤沢市ではさほどまだ活動はできていなくてですね、それはまあなんかいつでもできるって思って後回しにしてきたっていうようなこともあるかもしれないんですが、地方のですね、いろいろな町に学生とともに出かけて町歩きをしたり地元の方にインタビューをしたりとかっていう活動はだいたい2004年ぐらいからやってますので、もう15、6年もうちょっとかなはの続けています。でやり始めると47都道府県全部行こうみたいな、そういうどうしてもまあ非常に単純なんですけれども白地図を塗り始めるようなことをし始めたんですけれども、今8府県を残すぐらいですね。ですから、まあ、せっかくならコンプリートしようというつもりで学生とともに、まあ、これはいわゆるゼミ合宿っていうのをイメージされると分かりやすいと思うんですけども、そういう形でずっといろんな町に出かけてきたので、いろんな場所でいろんな町でいろんな方に出会うっていうような体験は過去15年以上ぐらいは続けてきたという、そんな感じですね。
もう残すところあと少しということで、ちょっとその数にもびっくりしちゃったんですけれども、やっぱり一緒に行かれる学生の皆さんにとってもやっぱりただ単に自分たちが楽しむ旅行ではなくて、そのポイントポイントがあると思うので、学生の皆様やっぱり充実したこの研究になっているんじゃないかと思うんですけれども、学生の皆さんからの感想って先生の方にどんなふうに届いてますか？
そうですね、まあ、地域を知るっていうことはすごく大事ですし、やはり大学生ですと、まあ、引っ越しが多いっていう学生もいますけれども、やはりそんなにこう多様性っていうんでしょうかね、その地域性みたいなもののこのバリエーションに触れてない学生も多いので、まあ、単純にこの驚きとか発見っていうのはもちろんあると思うんですけど、もう一方では要するにその場で出会った大人っていうんでしょうかねとコミュニケーションするっていう機会も圧倒的に減ってると思うんですよね。地元にいても自分の家族や知り合い以外の他人といいますか大人と言葉を交わすっていう、そういう機会も圧倒的に減ってますので、半ばその合宿形式でこちら強制力を持って学生を誘導してるっていう部分はありますけれども、まあ、それでも知らない街で初めて会った人とやり取りするっていう機会は非常に貴重ですし、まあ、僕から見てても非常にまあたくましくなるっていうかですね、何回かそういうのを続けてるうちに頼もしい感じに学生が見えてくるので、続けてきてよかったなという思いではいます。
そうですよね、はい、確かに今の先生のお話で学生の時にじゃあ自分も大人とどのぐらい接したかなと思った時に、やっぱり限られている人たちとしか話してなかったな、小さい頃から自分を知っている人としか話したことがなかったなと思うと、で社会に出た時に全然知らない人たちと接することが多くなりますので、こういった経験を積んでいくとそれこそそのコミュニケーション能力だったり、どんなふうにコミュニケーションを取れるのかっていう一つのこう方法だったりきっかけになったり、なんか手助けになりそうだなと先生の話を聞いていて思いました。じゃあ先生、全部こう制覇をするために引き続きいろんなところに行っていろんなコミュニケーション、そして学生さんを連れていくわけですね。
そうですね、ちょうどこの2年間はちょっとお休み状態なので、はい、動きが止まってしまってるんですけれども、まあ、そろそろ少しずつ動けるかなと思ってるので、47都道府県はコンプリートしたいというふうに思っています。はい、
すごいなという、もう本当にその気持ちでいっぱいになってしまったんですけれども、まあ、先生のそのですね研究も含めてこの藤沢市でもそういった学生さんももっともっと増やしていただきたいですし、藤沢市の魅力も先生たちが持ってっていただきたいなと思っています。さあ、今週の大好き藤沢のコーナーには慶応義塾大学環境情報学部教授でいらっしゃいます加藤先生に登場していただいております。明日はですね、先生から見た藤沢の魅力などもお話聞いていきたいと思います。ぜひ皆さん明日もお聞きいただければと思います。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。